はい、それでは今日は詩編の119編から共に見ていきたいと思います。詩編の119編ですが、聖書の真ん中1026ページ119編です。まあ、元旦礼拝でも神様の素晴らしいお言葉について共に見ましたが、まあ、しばらくですね、この聖書の素晴らしさ、そしてまあそれが本当に私たちにとっていかにこう重要であり、また私たちのクリスチャン生活に欠かせないのか、神様との交わりにおいて大事なのかを見ていきたいと思います。まあ、詩編の119編は聖書の中で最も長い書ですね。非常に長いんですが、そうですね、176節ですかね。はい、まあ、今日全部見ませんけどね、安心してください。まあ、今日はですね、1節から8節まで見ていきます。実はこの19編はですね、まあ、面白い詩ですが、詩編ですが、22のに分かれてます。ですから1から8で9から16とかね、そんな感じで8節ずつ22の区切りがあり、それぞれがヘブル語のヘブライ語のそのね、文字、アルファベットの文字からね、を中心にした箇所なんですね。ですからこのように、まあこの1から8がそのまず第一番目のヘブライ語のから始まります。でそういう中で、まあ、日本語になるとね、英語でもそうだけども、ちょっとそのことが見えない場合もありますが、まあ、その言葉をと、その言葉を、まあ、中心にね、その文字を中心に使う、まあ、8節という感じでいきますが、まあ、それはともあれ、この詩編の中心的なテーマはですね、それは神様のお言葉は素晴らしいというね。でダビデがそのことについて176節もかけて、そしてさまざまな角度からいかに素晴らしいのか、感動すべきなのか、すごいのか、まあ、いろんなね、そういう側面からこの神様のお言葉を、まあ、語っております。まあ、今日はですね、この中で1から8ですが、この中で特にですね、注目したいのは神様のお言葉によって祝福されるということですね。それでこの1節から見ますと、まずですね、このように1から3まで、まあ、とりあえず読みますが、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々、幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む。まあ、この幸いなことよ、幸いなことよとこう始まりますね。本当にこの神様のこの祝福、本当に幸いですと、ね、このお言葉によって祝福されますという、こういうように、まあ、この詩編が始まります。で確かにそうだと思いますね。神様のお言葉は、本当私たちが神様のお言葉のうちに歩むと確かに祝福されますね。さあ、一節ですが、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々とありますが、まあ、この祝福はですね、まず正しく歩む者への祝福として紹介されてますね。でその正しく歩むというね、全き道を行く人々とありますが、じゃあ何が正しいのか、でそれがどのようにして分かるのかというようなね、ことをまず少し考えさせられますよね。まあ、特に今日ではよく聞かれるそうなことですよね。じゃあ 何が正しいのであり、で何を根拠にそれが分かるのかというね、 まあ、こういうことですが、まあ、今日ですとしばしば正しい道とは分かり得ないとね、それは人まちまちではっきりしてないというね、そんなふうに考える人も少なくないかもしれませんが、でもまあこのクリスチャンとしては聖書に立つ者としてはどうなのかと言いますと、まあ、少なくとも私たちは何が正しいのか、この全き道は何なのか、主のこの正しいとする道は何なのかを知りうることはできる。そしてしかもこの箇所を見ますと、それはお言葉を通して、まあ、ここでは聖書とかお言葉という表現必ずしも使いませんが、主の御教えによってというね、主の御教え、これは聖書を指してますね。主の御教えによって歩む人々、すなわち主の御教えによって歩む人は全く人を行う人々なんですよね。そういうことになりますよね。だからじゃあ何が正しいかと言いますと、それはこの神様のお言葉を通して私たちはこう分かるということですね。ですからこの詩編はこのように神様のお言葉をテーマにしており、まあ、ここではその正しい歩みとして聖書はこのように働きます。そしてそのようにして私たちが幸いに歩めますよということを述べてますね。まあ、聖書は神様の御旨を私たちに示しております。そしてそれは今日の私たちにも示しておりますが、まあ、もちろん私たちはしばしば神様の御旨をそうですね、なんていうかこう、あ、自分はこうちょっと違うように思うというようなこう葛藤というかね、そういうのが起きることもあります。すなわち私たちはいつも神様の御旨を自分として、まあ、こう納得できないとか、あるいはこうそれに従うことはとても困難に覚えるようなね、こういうことがありますが、でもそのことは聖書の時代もしばしば見ます。すなわち神様がこうしなさいと命じているにもかかわらず、まあ、イスラエルの民が違う道を歩むとか、王様たちが違うように生きるとか、預言者に注意されてもそれを聞かないとかいうことをですね、私たちも聖書の中でしばしば見ますね。ですからこの何が正しいか、どのように分かるかっていうのは、一言で言うならば、それは神様のお言葉を通して、まあ、分かるんですね。で、なぜじゃあ神様の掟が正しいと言い切れるのかということですが、まあ、聖書はとても古い書物ですね。この詩編は今からまあ大体3000年ほど前に書かれた。3000年も経ってまだこう聞くのか、まだこれで大丈夫なのかとね、こう考えるかもしれませんね。でも、この3000年経ってもこの私たちの本当に根本的な必要は変わってないと、まあ、言えると思いますね。すなわち、まあ、いろんな面で変わってますね。まあ、皆さんもね、こう iPhone とか、 iPhone と限らないんだけど Android ね、こういうの持ってるかもしれません。まあ、私の子供の頃なんか、電話すらなかったですね、家には。いや、それはみんな持ってましたよ。でもうちは田舎でなかったんですね。ましてや携帯電話なんか全然思いつきもしませんが、まあでもね、随分変わるわけですよ。そういう見た目のものはね、変わりますが、でもこの私たち人間の根本的な、まあ、いろんな直面する問題そのものはね、根本的には変わらないというね。で、聖書を見ても3000年前、4000年前、このいろんな時代に、あ、共感できることがあるわけですよね。あ、そうなんだってこう感じるんですよ。で、しかも神様は私たちを作られたお方ですよね。ですから当然私たちを作りくださったので、私たちについて全て知っておられます、ね、私たちの必要を、まあ、私たち以上に理解している。 ですからこの私たちに必要なことをさまざまな角度から聖書に記されておりますね。 でしかも私たちを作られた目的もあり、当然そうですよね。物を作ると、まあ、私たちは物ではないのかもしれませんけど、何かを作ると目的がありますよね。神様は私たちを作りになった時も目的がありあられ、それは私たちと神様とのお交わりのために作られた。ですからその目的を果たす時に、すなわち神様とのお交わりを持つ時に、神様と共に歩む時に、そういう中で本当に私たちが正しく歩む時に、だからこそこの幸いなことよと言ってるんですね。すなわちそのように私たちが神様の目的に沿って歩む時、すなわち神様と共に歩む時、神様と共に交わっている時、それは私たちにとって大きな幸いになるわけですね。祝福になります。まあ、このようにこの掟が、すなわち神様の御旨に沿って、その御教えによって歩む、掟に沿って歩む。二節では、幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める者、求める人々。でこのようにこの、神様の掟を正しく歩む、それに従う時に祝福されますということなんですが、この箇所では、もう一つですね、言えることは、その正しく歩むことは結局罪に歩まないことも含めるということですね。まあ、ちょっとややこしい言い方かもしれませんが、3節、誠に彼は不正を行わず主の道を歩む。だからこう肯定的に、すなわち神様の御旨に沿って歩むということは、ひっくり返すとこの神様に喜ばれない道を歩まないというね、そういうようなことなんですね。彼は不正を行わず主の道を歩むと、こういうようなことですね。まあ結局その正しく歩むっていうことは、逆に言うと正しくないことを避けるということね、こういうことです。まあ、時代によっては特に神様の掟についていろいろ教えますときに、こうしてはならない、ああしてはならない、これもダメというね、こうなんていうかな、まあ、10回もそういう側面もありますけど、そういうようにこう教える、強調することもあるかもしれませんが、でもその時代によっては今日はどっちかというとそうではなくて、まあこれはダメ、あれがダメっていうようなことはこう控えるようなね、そしてむしろこれが正しいという、まあ聖書はでも両方を教えてますね。どっちかじゃないんです。ですから例えば聖書の中では人を殺してはならないと命じるときにしてはならないなんですが、じゃあ私たちは人を殺さなかさえ、人を殺しさえしなければいいのかというとそれは違いますよね。それは逆に言えば、人を隣人自分のように愛さなければならないと命じるわけですよね。人を殺してないから愛してるとは限りませんよね。ですからそういうように、でしかもイエス様はその殺すことについては憎むことも一緒ですよって言ってるほどですから、行動だけではなく私たちの心を指してますよね。まあ、ですからこの正しく歩むことは同時に罪に歩まない、すなわちは間違った道を避けるというね、こういうことも含めてますが、さあそのように私たちが歩んでいきますと、まあ神と共に歩む者は正しく歩むし、その時に私たちは祝福されるという、こういうことを特にここで強調してますよね。でまあ、この2節3節をもう一回見ますと、幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩むとありますが、まあ、主の知らないままでは私たちは正しく歩めないということはここに覚えますね。主の 悟しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々、主、心を尽くして主を尋ね求める人々で、私たちが正しく歩むということは、まあ、教えたり、あるいはこうしましょうと、まあ、呼びかけたり、こうしますとこう宣言したりすることはある意味至って簡単ですが、しかしなかなかそれを実行するのが難しいですね。で、結局そのように歩むことを可能にしてくださるのは神様からの御助けですね。だからここでは心を尽くして主を尋ね求める人々ということも含めておりますね。まあ、私たちの歩みが表面的には正しく見えても、神様と共に歩んでいなければ本当に正しいとは言えません。結局このようにこの主の御教えによって歩むことや行うことやそれを守ることや、この道を歩むことはいずれも神様とお交わりを保つというね、ことを前提にしております。だからこれが神様の願うことであり、私たちも願うべきことであり、そして結局その神様のお交わりにあって初めて私たちが本当に本当の祝福に預かるということを意味しますね。結局私たちが正しく歩もうとするときに、まず神様が何を正しいとされるかを、あるいは喜ばれるかを理解しないといけません。神様とお交わりをしたいのだと言っても、じゃあ神様はどういうお方なのか、何を喜ばれるのか、何をこう好まれるかを私たちは知っていなければ、まずそこから始まるわけですね。で、そのように思うと、じゃあ神様をどこで求めたり知ることができるのかということですが、それこそこの19編がそういうことをテーマにしてますよね。それは神様のお言葉ですよということです。本当に神様について知る場所、知るところ、その神様について証しをするもの、その証しをしているのはこの聖書ですということですね。だからそのようにこの進めているわけですね。そのように本当に神様、聖書はですね、まあ、私たちについて神様が、ごめんなさい、聖書は神様ご自身自らですね、ご自分について証している書物です。まあ、その中にはもちろん私たちについても触れますが、でも神様を中心とした書物ですね。でそのようにこの聖書を読んでいきますと、私たちは神様がいかにこの人類の歴史の中にさまざまな機会に、その時に働かれ、人を扱い祝福したということを示してますね。まあ、一箇所聖書、ヨハネによる福音書の、5章のところからイエス様がおっしゃられた言葉をちょっと見たいと思いますが、5章の39節ですね、183ページですが、ヨハネの5章の39節ですね。まあ、イエス様が当時のユダヤ人たちに、特にここではそのパリサイ人やそういう聖書学者、律法学者にね、話してますが、183ページ、ヨハネ5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。まあ、イエス様がおっしゃるんですね。まあ、もちろんある意味この永遠の命について聖書は証言しているとも言えますが、しかしながらその忘れてはならないのは、最も聖書は神様について、イエス様について 私たちに証言している。そしてその神様との関係、イエス様との関係があって初めて永遠の命があるということですよね。ですからもちろん永遠の命もつながっていますが、でも神様抜きにはない、イエス様抜きにはそれはないということですね。そのような意味では私たちは自分の思い思いに神様を求めても見つかりません。聖書を通してですね、聖書を通して私たちは神様との出会い、これが神様の与えられた書物ですね。私たちは罪のゆえになかなか神様について正しく理解できない。でも神様はそのような私たちにご自分のことをいわば自己紹介しておられますね。聖書を通して語ってます。さあ詩編の119編に戻りますが、まあ、このように求めるんですが、2節、幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々まあ主を尋ね求める人々ですが、どのように求めるのか、心を尽くしてとありますね。神をどのように求めるべきかと言いますと、心を尽くしとありますね。これはもちろん聖書全体そのように私たちに教えておりますね。本当にこの心を尽くして、まあ、イエス様も強調しましたね。まあ、私たちが神様を知ることというのはとっても重要であり、そしてそれは基本、まあ、聖書を通して神様と交わり、そこからこう私たちが正しく神様と交わりできるわけです。共に過ごせば過ごすほど、すなわち神様について聖書から学び、まあ、その求めながら、心から求めながら学ぶときに神様をより親しく知り、そしてその関係が深められ成長し、そしてよりこう密接なこう関係になりますね。まあ、これはどうでしょうか、普通の一般的な関係についてもそうじゃないですか。人間同士のこう関係、いろんな会話の積み重ね、いろんなこう一緒に何かをしたときに、いろんなこう体験、共に体験をし共に何かすることによって、その関係が深まっていく。神様の場合もそうですね。まあ、聖書を通して私たちは神様との過去や、あるいは私たちへの今の約束も様々見て、その神様がどういうお方なのか分かるわけですが、その時に半端な思いではいてはなりません。心を尽くして主を尋ね求める人々とありますね。どうでしょうかね、私たちはそのようにして日頃聖書を読み、あるいは日頃そのような思いでこの礼拝に備えたり、こういう場に備えて御言葉を聞くでしょうか。本当にそうあるべきですね。でしかもそれが私たちの本当に切な思いとまた祈りであるべきですね。本当により神様を知りたい、従いたい、交わりたい、深め、その関係を深めたい。まあ、この箇所でもその4節5節ですね、続けてみますと、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた、どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように。まあ、この4節には神様が本当にはっきりとね、私たちにいろいろ教えているけれども、まあ、この5節では、どうか私の道を固くしてください、そういう戒めに沿って歩めるようにしてくださいと、あなたの掟を守るように、まあ、このようにこうダビデが自分のこの、まあ、弱さを覚えて神様の御助けがこの必要であることを祈るわけですね。やはり私たちも聖書を学ぶとき、まあ、礼拝に備え、メッセージを聞くとき、聖書を読むとき、学ぶとき、 いずれも神様の御助けがなければ、それは十分にですね、十分な学びにはならない、十分なこう私たちの心の中での働きがないというようなことを覚えます。弱い、私たちは弱いですね。だからその神様と共に歩もうとするときに切に願います。心から心を尽くして求めますが、同時に神様の御助けが必要であるということを覚えます。自分の力ではこれはできない、どうか助けてくださいとこう切に心から祈るわけですね。でこの19編もそのような祈りが繰り返されるんですね。まあ、これから見ていくこともあると思いますが、10節には119編10節、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください、ね。まあ、本当に心から求めますが、でも迷い出ないようにどうか助けてくださいってこう祈ったり、まあ、18節、私の目を開いてください、私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください、ね。まあ、聖書を読んでもこうなかなかわからない、でもこう目を開いてください、そのあなた様の苦しいその御教えはそのままではよく理解できないんだけど、どうか教えてくださいっていうこう祈りを持ってね、願いを持ってまあ祈りをしておりますね。34節もこんなふうにありますね。私に悟りを与えてください、私はあなたの御教えを守り心を尽くしてそれを守ります。まあ、本当にそういうふうな願い、そういうこう思いはあるけれども、私に悟りを与えてください、ね、こうよく分かるようにしてくださいとこう祈りを含めながら神様のお言葉と接し、そして交わりを深めようとしておりますね。さあ、そのように私たちがこの聖書を本当に心から神様をも尋ね求めるときに、そして聖書を読んだり学んだりするときに、そのときに私たちは神様とより深く歩むことができ、そしてそれが今日のテーマですが、幸いにつながるんですね。祝福につながります。まあ、この一節二節をもう一度読みますと、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々、幸いなことよ、主の諭しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々、ありますね。また7節8節もですね、見ますと、まあ、6節から読みましょうかね。そうすれば私はあなたのすべての仰せを見て恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります、どうか私を見捨てないでください。まあ、このようにですね、本当にこの神様のと共に歩もうとするダビデの姿勢、そしてその聖書、神様の見教え、神様の戒め、神様のその御言葉をベースにしてですね、それを求めるダビデの姿がわかるんですね。でそこでその幸いなことってありますね。幸いなこと、まあ、すぐに与えられる神の祝福について少し考えたいと思いますね。でそれは何といっても、まず私たちがに与えられる祝福というのは、それは神様のご臨在、すなわち神様との親しいお交わり、神様をより親しく知る、まあ、このようなつながりですね、がまず一番の祝福です。 そのような中で、すなわち神様をより深く知り、その共にいてくださる、そのいらっしゃるということを覚え、その親しさを感じるときに、神様と共に歩むその恵みを覚えたときに、私たちの人生には新しい喜びと、そして新しい、まあ、生きがいというか、生きるこう動機というか目的がこの与えられ、こう主の交わりによってですね、与えられるわけです。まあ、もちろんそれ以外にはいっぱいいろんな祝福があると思いますよ。でもそれらのものは、まあ、なんて言うんでしょうか、二次的な祝福と言っていいんでしょうか。すなわち一番の祝福は神様と共に歩めるということですが、まあ、その神様と共に歩むときに、それプラスアルファいろんな祝福がもちろん与えられるだろうと思いますね。まあ、私たちの必要を満たしてくださるとか、祈りを聞いてくださるとか、私たちを励ましてくださるとか、あるいはさっき言った喜びや目的を、ね、こう見出したり、いろいろ言えますが、しかしながらやはり神様ご自身が共におられる、そしてそのことを、私たちがこう分かるということが、そのことの中に歩めるということは、何にも変わらない祝福ですね。でそのことをですね、ダビデがここで歌っているわけですね。賛美してます。本当に神様と共に歩めること、神様が共にいてくださること、その親しいお交わりが何よりものこの祝福ですね。だからこそその最後に8節では、どうか私を見捨てないでください。本当にこの、いろいろ私たちはあるかもしれませんが、でも見捨てないでください、ね、神様のご臨在、続けて主が共に歩んでくださるというようなことをですね、あります。結局神様が私たちにお言葉、御言葉をお与えくださった大きな理由は、その神様について知り、より親しく歩み、その一緒に歩めることですね。まあ、すぐに与えられる祝福はいっぱいこの世にありますが、将来的に与えられる神様の祝福ももちろんありますね。すなわちすぐにその場でいただけないものもありますが、まあ、それは例えば私たちが次第に成長するとともに、あるいはいろいろ学ぶとともに、神様についてよりこう親しくこう知ることによって、さらに親しく交わることができるというような面もあります。だからイエス様を信じて聖書を読み出して、すぐにパッと全部分かったり、全部こう深い関係になるということではありませんが、次第にそれがこう親しくなり深まっていくというようなね、こういう将来的な面もありますし、まあ、しかもこの地上での祝福とは限りませんね。この地上だけの祝福ではなく、なんとそれは永遠に続く祝福であり、それはこの地上を去っても天に召されても、そこでさらにですね、私たちは神様とのお交わりの中に置かれ、そして永遠にさまざまな神様のお交わり、あるいは神様について学びながら、交わりながらこう歩めるわけですね。本当にそう考えると、神様が私たちに与えようとする祝福は、まあ永遠に終わらない、ね、もう永遠に続くというね、あるいはそれほどの祝福というふうに考えると、まあなんかこう圧倒されますよね。本当そんなにすごいの、ね、本当に、まあ、それこそ今日礼拝の最初に読みましたが、このダビデがですね、この詩編の8編で、ね、 4節あたり、人とは何者なのでしょう。あなたがこれらを心に留められたのは、人の子は何者なのでしょう。あなたがこれらを顧みられたとは、というね、このなぜこんなに私に素晴らしいことを与えようとしていらっしゃるのかと、こう圧倒されますよね。神様は私たちを祝福しようとされてますが、その基本は神様とのお交わりにあり、そしてその神様とのお交わりの、まあ、根拠というか、そのベースになるのは神様を知る。神様を知るというのは基本聖書を通して、そしてこう祈りながらですね、本当に心から求める。さっとこうね、さっとこう読むだけではなく、本当にこう神様を知りたいという切な思いで読み、祈り、求める、こういう中で神様は私たちにご自分のことを示してくださる。神様は本当に私たちを祝福しようとしております。そして本当に、まあ、その祝福の一番根本は神様とのお交わりですね。そしてそのお交わりを可能にしてくださるのはまず主イエス様です。主イエス様がいなかったら、私たちは罪のままで神様とのお交わりは全く不可能ですね、話になりません。まだイエス様を救い主として信じていらっしゃらなかったら、まずそこですね、このイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただくことですね、ここから始まります。すでにイエス様を信じる兄弟姉妹、私たちは単に、あ、罪許されて天国に行けるんだ、よかったねということではないんです。もちろんそれはいいんですけど、いや、そうじゃなくて、私たちは神様のお交わりのために罪許されたんです。だからそのお交わりとはもちろん天国では永遠に続きますが、でも今から始まってます。そしてその今から始まったお交わりの根本はお言葉からです。お言葉を通してです。お言葉を通して主は私たちにご自分のことを指し示し、そしてご自分のことをよりこう親しく知り、共に歩めるように、その道を御言葉を通して、この書物を通して主はですね、私たちに与えてくださった。それは私たちとのお交わりを願うので、私たちを祝福したいので、ですからそのような意味では本当に私たちも、まあ、願くばこの心を尽くして主を尋ね求める人々とあるように、私たちもですね、今年本当にこの礼拝に備えるにしろ、すなわち礼拝で御言葉を聞くにしろ、聖書を学ぶにしろ、日頃ですね、お家で聖書を読む時にも、そのさまざまな時にですね、私たちは本当に心から聖書、お言葉、神様の御言葉は私に何を語ろうとしているのか、主は何を私に示そうとしているのかを本当に求めながら、祈りながら、そして主との関係をより深め、親しく歩めるように、本当に私たちも、まあ本当教会を挙げてそのようにね、していきたいなと切に思いますね。で、私たちが主と共に歩む民と、そういうこうものとなるように、そこに本当の幸い、本当の祝福があるわけですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように聖書を通してあなた様のお言葉、そしてそこにある多くの御教え、特に神様との交わり、歩みを、その道を切り開くこの書物として与えられたことを覚え、感謝いたします。本当に私たちが今年御言葉を中心に歩みながら、 本当に主とのお交わりをより深め、そしてこの共に歩みながら一年過ごすことができますように、そのような中で本当に神様とのお交わりの豊かさ、その素晴らしさ、それこそが祝福だという喜びを私たちが味わいながら歩みますように、そしてそのことを心から求め、祈り求めますように、どうかお一人一人の上に主が導いてくださるように願います。本当に私たちが弱く、しばしばお言葉から外れ離れ、そしてこのダビデも途中途中助けを祈っておられますが、私たちもあなた様の助けを必要とするものです。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。